伊万里第783号2019年5月号です。4月30日、30年余り続いた平成が終わり、5月1日、令和という元号になりました。新天皇が即位されたこの令和の時代が平和で穏やかな安寧な時代でありますよう祈ります。今月の表紙はイマリン・モーモちゃんから交通安全グッズを受け取る新1年生の写真です。4月11日、市内の小学校で入学式が行われ、その折交通安全キャンペーンがありました。子どもたちはモーモちゃんと交通安全を約束しました。
主な内容、トピックス、特集、5月は消費者月間です。みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、国際アマチュア陶芸展、伊万里2019、人の動きとなっています。トピックス。昨年11月、第62回 JA 共催全国小中学生書道コンクールで、最高賞の農林水産大臣賞を受賞した東山城小3年の堀田ココアさんに、4月4日、市は伊万里市民賞を贈りました。書いた文字は田んぼ。全国から142万点の作品が寄せられました。ココアさんは日本一になるぞという気持ちで書きました。また一番になりたいとすでに次の目標を定めているようでした。深浦市長は、多くの市民に夢や感動を与え、伊万里の名声を高めてくれました。習字も勉強もスポーツも頑張ってくださいと激励しました。特集、5月は消費者月間です。気づこう豊かな消費社会、誰一人取り残さない2019。消費者とはお金を払って商品を手に入れたりサービスの提供を受けたりする人のことを言います。私たちは朝起きてから夜眠りにつくまで電気を使い、水道の蛇口をひねって顔を洗って、コンビニでパンを買ってと、さまざまなサービスを受けたり買い物をしたりしながら生活しています。意識せずに毎日消費行動を行っていて、私たちは皆消費者なのです。いろいろな業界の規制緩和やインターネット技術の進展により、利便性の高いサービスや商品の提供を受けられるようになり、支払い方法も現金払いのほかにクレジットカード、電子マネーなどいろいろな方法が選択できるようになりました。しかしその一方で、消費者トラブルは複雑化しており、消費生活センターに寄せられる相談も多岐にわたっています。また悪質商法や詐欺の手口も日々巧妙化しており、悪質業者や詐欺グループはあの手この手で消費者を狙っています。消費者の中でもさらに弱い立場であるといえる若者と高齢者についてどのような配慮が必要なのか紹介します。一人一人が消費者であることの自覚を持ち、トラブルに巻き込まれないよう一緒に学んでいきましょう。市消費者トラブルの現状。平成30年度の市消費生活センターにおける相談件数は332件。年齢別に見ると70歳以上の割合が約 33% と多く、次いで60歳代が約 22% と、高齢者の割合が高いことがわかります。また50歳代以上の人からの相談は、特に架空請求などにまつわる相談が多く、一方で 40歳代以下の人からの相談は、インターネット通信関連にまつわる相談が多くなっているようです。相談の傾向として最も多いのは、架空請求はがきや架空請求メールに関する相談。次に多いのは光回線契約、出会い系サイトなどの通信サービスに関する相談。その他は多重債務、クレジットカード、投資型商品など金融に関する相談の順になっています。ここで一言。契約とは、法的な責任のある約束のこと。一旦結ぶと、どちらかの都合で一方的に契約を解消することはできません。契約は買い手が申し込みをして、売り手がそれを承諾したときに成立します。つまり当事者同士の間で合意をすれば成立するものです。知識や経験などが不十分なため、消費者トラブルに巻き込まれやすい若者、注意する点などを確認しましょう。未成年、これは未成年者が結婚している場合は除きますが、契約するには原則として法定代理人、親権者や未成年後見人の同意が必要です。法定代理人は未成年者の代わりに契約をすることができますし、未成年者が同意を得ないで行った契約を取り消すこともできます。ただし無料で物をもらう場合やお小遣いの使い道などについては同意はいりません。また未成年者が成人であると嘘をついたり、保護者の同意を得ていると信じさせたりするなど、相手を騙した場合には契約を取り消すことができなくなります。知識や経験、理解力、判断力が不十分な若者は悪質業者のターゲットにされやすく、19歳までと比較して未成年取り消しができなくなる20歳以降の相談が増えています。このため成年になる前の早いうちから消費について学んでいくことが必要です。若者に多いトラブルとその対処法。情報商材、この商材の商は商いの字、財は材料の財の字です。情報商材とはインターネットなどで副業や投資、ギャンブルなどで高額収入を得るためのノウハウなどと称して販売されている情報のことです。相談事例。インターネットで誰でもすぐ収入が得られるという広告を見つけ連絡すると確実に儲けることができると言われ、情報商材の代金として50万円を払った。しかしなかなか収入が得られない。その後連絡が取れなくなってしまった。マルチ商法、これは会員が新規会員を誘い、その会員がさらに別の会員を誘うことで組織を拡大する仕組みです。知り合いを誘って会員にすると報酬を得ることができるなどと勧誘して商品などを購入させたりします。相談事例。大学の友達からいいアルバイトがあると誘われ、説明会で商品の販売店の登録をした。登録料は35万円。勧められるまま消費者金融からの借り入れをして支払った。その後商品は全く売れず、返済もできずにいる。対処法。楽に儲かることは通常ありえない。高額な契約の話になったり、話が違うと思ったらきっぱり契約を断る。友達や知人から勧誘されて断りにくくても、その場で絶対に契約しない。必要がなければきっぱりと断る。借金をしてまで契約しない。 高齢者にも多いトラブル、被害に遭いやすい特徴。高齢者は健康などへの不安があったり、孤独を感じていたりする場合が多いため、その心理を利用した巧みな言葉に騙されやすい傾向にあります。一人住まいや高齢者だけの世帯、また日中一人で家にいるという環境が多く、契約する時もトラブルに遭った後も誰にも相談できないことが多い。被害を拡大させてしまいます。現代の多様化した消費者環境への適応が難しかったり、新しい情報を得にくい傾向にあります。しかし高齢者は自分からはなかなか相談ができません。家庭や地域で温かく見守りましょう。高齢者に寄り添う社会でありたい。老年期は人生経験は豊富であるものの、身体的にも心理的にも不安を抱えながら生きる時期です。不安を取り除くために、一つは高齢者にも役割を、家庭や地域社会で役割を持つことが自己肯定感につながり、自分で自分を認めることになります。もう一つは、高齢者のこれまでの人生に寄り添いながら、尊敬の念を持って話に耳を傾けることです。高齢者だけでなく、誰に対してでもそのような配慮ができれば、誰もが幸せに生きられる社会の実現につながるのではないでしょうか。高齢者に多いトラブルとその対処法、点検商法、屋根、浄水器、布団、無料で点検するなどと言って家を訪問し、点検後嘘をついたり、消費者の不安を煽ったりして高額な商品やサービスを契約させる悪質商法です。相談事例、市役所から依頼されて排水管の点検をしていると業者が訪問してきた。点検後清掃をした方がいいと言われ、その場で契約した。後で市役所に確認したら、点検は依頼されていないことが分かった。対処法、無料で点検には対応しない。公的機関の名前を出してきた場合は、その機関へ確認する。必要がなければきっぱり断る。その場では契約せず家族に相談する。電話勧誘販売、光回線。相談事例、契約中の通信事業者の名前で電話があり、光回線が今より1000円ぐらい安くなると勧誘された。単なるプランの変更だと思って手続きをしたら、後日別会社との契約になっていることが分かった。対処法、事業者名やプランの内容などを正確に確認する。その場ですぐに契約しない。必要がなければきっぱり断る。光回線の契約は、契約書面が届いて8日間以内であれば解約ができます。ただし解約しても、事務手数料やすでに利用したサービスの料金など支払う必要がある料金もあります。困った時は一人で悩まず早めに相談を。消費生活センターは、事業者と消費者の間で起こった契約トラブルや多重債務、架空請求など、消費生活全般に関する苦情や問い合わせを市民の皆さんから受け付け、助言や情報提供をしています。また多発している消費者トラブルの周知や出前講座などの啓発活動も行っています。秘密は厳守、相談は無料です。市消費生活センターは、電話 23-2136、 相談日時は月曜から金曜の10時から4時まで。出前講座を利用してみませんか。消費者トラブルについて専門の講師を派遣します。受講する団体などと 事前打ち合わせを行い、希望に沿った内容にしています。特集最後に消費生活相談員大木千恵美さんに伺います。私が大学生の時、町で声をかけられ、友人と一緒にビルの高いところに連れて行かれて、英会話教材の強引な介入に遭いました。幸い何とか契約せずに帰ることができましたが、7時間以上も勧誘を受け続けていたのです。友人に話したところ、ついて行ったのが悪い、無理やりにでも帰ってくればよかったのにと言われ、とても落ち込みました。とても帰れる状況ではなかったからです。引っかかってしまった方が悪いのでしょうか。いいえ、そうではありません。事業者は法律を守りながら適切に事業を行う義務があります。違法な販売方法は決して許されません。社会的経験の少ない若者、そして高齢者は特に悪質業者に狙われやすく、言葉巧みに勧誘されるため、自分が被害に遭ったことにさえ気づけないことも多いのです。何かあった時にどこに相談すればよいかを知っておくことは、いわばお守りのようなものだと思います。買い物トラブルに遭った、詐欺かしら、これってどうなのなど、少しでもおかしいと思ったら、まずは消費生活センターに相談してください。消費生活相談員が皆さんの力になれるよう精一杯お手伝いします。大木さんでした。以上、お尋ねは情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。
みんなの広場です。3月17日宮古川地森林公園でスタミナ焼肉オリエンテーリングがあり、家族連れなど64チーム267人が参加しました。3月18日小学校1年生にと伊万里商工会議所女性会が市教育委員会に鉛筆削り機を贈呈しました。3月21日空き家や空き家をリノベーションして開業した店舗などをめぐる空き家と晩館ツアーがありました。参加者は賃貸の条件や出店のイメージを膨らませていました。3月21日から23日まで簡単かつ効果的にインターネットでの情報発信を行ってもらうため、ワークショップ形式での文章表現や写真撮影の講座などがありました。3月28日市民図書館を出発し、市内各地をめぐるドキドキミステリーツアーがあり、15人の小学生が参加し、行く先々で新たな発見をしていました。3月31日新元号を予想するワークショップが市民図書館でありました。27の新元号が寄せられ、伊万里高校の書道部員が揮毫しました。3月31日松浦鉄道浦野崎駅で桜の駅祭りがあり、駅周辺は満開、市内外から多くの家族連れなどが訪れ、春のひとときを楽しみました。代わってほがらかページです。4月11日大川小学校で新1年生を対象とした交通安全キャンペーンとランドセルカバー贈呈式がありました。市では毎年ランドセルカバーを送っており、今回は505人が対象となっています。百寿メダル贈呈、畑津町マテ型の金竹君さんを3月29日市長が訪問しました。君さんは若い頃から農業に従事し、手先が器用で昔から編み物や縫い物が上手、90歳を過ぎてからも週に3回ゲートボールを楽しみ、元気なおばあちゃんです。広げようワークライフバランス、 今月は二里町の株式会社伊万里鉄工所です。事業内容は一般機械器具製造業、従業員数男性77人女性6人の83人です。会社の取り組み、子育て中の社員が仕事と家庭を両立できるよう育児休業取得を促進、近年2人の男性社員が取得しました。技術や知識が必要な仕事を積極的に若い社員に任せ、責任感とやる気を高めて技術向上につなげています。男性が多い職場ですが、女性プログラマーも活躍中、資格取得のための費用負担などで支援しています。松井茂樹代表取締役社長から一言、全員チャレンジでもっと良くしようをモットーにしています。社員が仕事のオンとオフの切り替えがうまくでき、安心して長く働き続けられるような環境づくりなど、働き方改革の強化に努めています。社員の声、仕事と育児の両立は大変ですが、社員間の理解と休暇制度があります。特に1時間単位で取得できる休暇は、子どもの急病時に利用できるので助かります。30代女性、資格取得者には毎月技能手当が支給され、生活にゆとりができます。自分のスキルアップと生活のためにやる気が高まります。30代男性、問い合わせ先、企画制作課男女共同推進係、電話 23-2115。 我が家のアルバム、二里町東八屋がらみの大江直人さん、飛鳥さんの長男トイト君、2歳8ヶ月。僕は歌を歌ったり踊ったりすることが大好き。目立ちたがりで人前に出ることも好きなんだ。大好きな食べ物はパンとイチゴだよ。最近は仮面ライダーに変身することにハマっているんだ。ママから一言、食べることが大好きで元気いっぱいのトイト君、いつもみんなを笑顔にしてくれてありがとう。これからもお姉ちゃん2人と仲良くしてね。伊万里のヤングウォーカー、東山城町佐藤の富永千秋さん、22歳。仕事は東山城町佐藤保育園で保育士をしています。仕事で大変だと思ったことはありません。楽しくしています。心がけていることは、子どもたちに楽しんでもらえるような園作りをすることです。目標は子どもたちから好かれる保育士になることです。趣味は犬の散歩、特技走ること。市民へ一言、当園では毎日のマラソンや乾布摩擦で子どもたちの体作りに力を入れています。遊びに来てみませんか。四季の歌、一片の雲なき明日ホトトギス。一片の雲なき明日ホトトギス。伊万里ホトトギス会田中南岳さん。かじかなく小道たどれば懐かしき、小川の飛び石幼きままに。かじかなく小道たどれば懐かしき、小川の飛び石幼きままに。伊万里白露短歌会中倉文江さんの短歌です。 スポーツです。第26回伊万里さわやかスポーツレクレーション祭が3月21日国見台体育館などでありました。第40回市少年野球連盟会長期争奪少年野球大会が3月9日と16日東山城小学校グラウンドほかでありました。市民スポーツです。12日日曜サムライハイバスケットボール大会が8時半から国見台体育館で、伊万里ロータリークラブ伊万里有田青年剣道大会が9時から国見台武道館で、18日土曜と19日日曜全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメント佐賀県大会が9時から国見台野球場で、19日日曜市長杯ソフトテニス大会が8時半から国見台定休場で、19日日曜から市民早朝ソフトボール大会が8時半から伊万里湾大橋球技場ほかで、24日金曜市老連グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、25日土曜市近郊中学卓球大会が9時から国見台体育館で、31日金曜高齢者ゲートボール大会が8時半から国見台球技場などであります。代わって教育と文化です。みんなで考えよう人権童話問題。子どもの目線で社会を見るとそれまで気づかなかった矛盾が見えてきます。例えば挨拶です。私たち大人は子どもに知らない人にも進んで挨拶をしましょうと言いながら、一方では危ないから知らない人には近づいていけませんと矛盾したことを言います。それでいて最近の子どもは挨拶をしないなどということがありますが、子どもにとってみれば混乱しているだけなのかもしれません。子どもの目線で矛盾に気づき、自分の言葉で考える。その上で子どもに説明できないことは見直していこうという姿勢を取ることが人権のまちづくりにつながるような気がします。郷土の文化財伊万里の城館跡シリーズその9、山口城跡。八幡岳から西に伸びた丘陵先端に立地する大川町山口に所在する山城跡です。土塁や空堀、縦堀を効果的に配した空間構成をしており、かつ自然石を用いた石積みを伴うことなど、戦国時代末期に最終整備された可能性があります。ヒアリ城の出城として伝えられていて、後世の文献によれば鶴田博士が居住し山口善助と称したと記されています。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。
インフォメーション。健康診査、がん検診を受けましょう。体のわずかな変化を早期に見つけるために、検診は毎年継続して受診しましょう。詳しいことについては、健康づくり課健康推進係、電話 22-3916 へお尋ねください。伊万里消防団各分団のホープを紹介します。消防団は大切な人や大好きな町を火災などの災害から守るため日夜頑張っています。現在市内には11の分団があり、961人の団員が災害現場に出動したり災害の警戒に当たったりして地域の安全安心のために活躍しています。その団員の中から各分団のホープを紹介します。団本部 女性部河内さとみさん、伊万里分団三重光重さん、大坪分団日渡し光平さん、大川地分団添島圭介さん、黒川分団松本康友さん、旗津分団田中明嗣さん、南畑分団井出裕二さん、大川分団東島翔太郎さん、松浦分団斉藤隆さん、二里分団浦川智成さん、東山城分団土本隆弘さん、山城分団松永拓さん。自分たちの地域の安全を守り安心して暮らすためには消防団の活動が欠かせません。あなたの力が必要です。皆さんが安心して暮らせる伊万里市を目指して消防団に入団しませんか。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話 23-2116。 議会報告。平成31年伊万里市議会第1回定例会が2月27日から3月25日まで開かれました。今回は令和元年度予算議案8件のほか、条例議案18件、一般議案4件、平成30年度補正予算議案9件、議会議案3件、報告2件、意見書案2件、決議案1件、諮問1件の審議、また一般市政に対する質問などが行われました。条例議案。債権の管理に関する条例、税条例及び税徴収等の特例に関する条例の一部を改正する条例、印鑑条例の一部を改正する条例、職員の分限に関する条例の一部を改正する条例、資金の積み立てに関する基金条例の一部を改正する条例、伊万里牛粗牛生産拡大事業基金条例の一部を改正する条例、特別会計設置条例の一部を改正する条例。一般議案。第6次伊万里総合計画基本構想及び基本計画の策定。予算議案。令和元年度一般会計予算、予算総額は253億2300万円です。平成30年度一般会計補正予算第8号第9号、一般会計の歳入歳出予算に2億2274万1000円を追加し、補正後の予算総額は285億8960万円となりました。歳出補正の主なもの。財産管理事業3億1093万円、道路管理事業、社会資本整備総合交付金2100万円など。諮問。人権擁護委員候補者の推薦。一般市政に対する質問。委員会報告。審議の結果、提出議案などは原案の通り可決、同意、異議ない旨答申されました。4月1日付定期人事異動では全体で209人の異動を行いました。今回の異動は業務状況に応じた適正な定員管理を行う中で、女性職員の登用、長期在職者の解消などによって職員の意識改革の促進と資質の向上を目指した人事配置を行いました。また福祉分野では少子化対策や児童相談業務の多様化などさまざまな課題への対応が必要となっているため、福祉課を分割し子育て支援課を新設して 組織体制を強化しました。さらに令和元年度からの下水道関係の企業会計の移行に合わせ、建設部下水道課と水道部を組織統合し、新たに上下水道部としました。女性職員の積極的な登用、課長級2人から3人へ、副課長級10人から11人へ、主査・主任は27人で変わりません。市民部の再編、長寿社会課医療保険係では、国民健康保険証の発行・更新などを行っており、市民課窓口業務との連携が不可欠であるため、医療保険係を市民課年金係と統合し、市民課内に年金保険係として新設しました。30年度の退職者は11人、新規採用職員は15人です。問い合わせ先、総務課職員係、電話 23-2127。 利用しませんか？まちづくり出前講座。令和元年度の出前講座は、市政の動きについて市長講話、地域包括ケアシステムについて、障害者総合支援法についてなど65の講座があります。なお、この講座は苦情や陳情の場ではありません。詳しいことは、まちづくり推進係、電話 23-2114 へお尋ねください。5日から11日までは児童福祉週間です。昭和56年から子どもたちの健やかな成長を願って鯉のぼり掲揚活動を実施し、市役所、保育園などで掲揚しています。鯉のぼりをお持ちの家庭でもぜひあげて、伊万里の空にたくさんの鯉のぼりを泳がせましょう。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 市内での就業を希望する大卒予定者や U ターン、I ターン、税ターン希望者などを対象に、企業合同求人説明会を開催します。6月15日の1時から4時まで市民センターで、市内の企業20社程度による合同求人説明会や企業ブースでの個別相談があります。問い合わせ先、企業誘致商工振興課就活支援室、電話 23-2184。 有害鳥獣駆除にご協力ください。駆除期間は来年の2月29日まで。問い合わせ先、農業振興課営農流通係、電話 23-2557。 狩猟免許の新規取得者を支援します。対象者は平成31年4月1日現在で65歳以下の人。問い合わせ先、伊万里市猟友会、電話 23-8837。 2019工業統計調査を実施します。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-5491。 猫の避妊・去勢・手術費用の一部を助成します。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 伊万里市国保健康マイレージ事業の案内、定期的な健康診断や受診、運動など自主的な健康づくり活動を行った場合に、一定のポイントを付与し、 ポイントが貯まると特典を交付します。問い合わせ先、市民課年金保険係、電話 23-2153。 自宅に薬の飲み残しはありませんか？飲み残しの薬をそのままにしておくと、古い薬を飲んで飲み間違いの原因になります。また勝手な判断で薬を飲んでしまうと、思わぬ副作用が起きることがあります。飲み残しの薬をかかりつけ薬剤師、薬局に持っていくと、薬剤師が必要な薬か、処分した方が良い薬かを判断します。薬は正しく飲むことで本来の治療効果が期待できます。飲み残しの薬を減らすことで医療費の削減にもつながります。薬局ではお薬整理相談バッグを無料で渡しています。薬や健康について気軽に相談できるかかりつけ薬剤師、薬局を持ちましょう。問い合わせ先、一般社団法人佐賀県薬剤師会、電話 0952-23-8931。 住宅耐震診断費臨時補助、住宅耐震改修費の補助をします。補助対象は昭和56年5月30日以前に建築または工事に着手した所有者自らが居住する一戸建ての住宅です。問い合わせ先、都市政策課建築住宅係、電話 23-2464。 市税の前期全納報奨金制度を廃止します。詳しくは税務課収納対策室、電話 23-2152 へお尋ねください。改元に伴う市の文書の取り扱いは、年表示を令和とします。初年の表示は令和元年です。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 黄金系菊は特定外来生物です。日本の生態系に重大な影響を及ぼす恐れがあります。自宅の庭や花壇には絶対に植えないでください。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 4月1日から市の観光アドバイザーに JAL の山口義明さんが就任されました。ふるさと伊万里就業奨励金制度があります。詳しくは企業誘致商工振興課就活支援室、電話 23-2184 へお尋ねください。市役所庁舎進入路の白線を引き直しました。皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ先、財政課管財係、電話 23-2113。 狂犬病予防注射を再度実施します。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 建物火災に際し逃げ遅れた住人を助けたとして、3月22日伊万里有田消防本部は東山城町の立石淳さんに感謝状を贈呈しました。伊万里有田焼伝統工芸士会伊万里地区の会員が経済産業大臣表彰などを受賞し、市長に報告しました。株式会社永井が伊万里港の振興のために1000万円を市に寄付しました。畜産業の振興に 役に立ててと松尾勝間さんが1000万円を寄付、昨年も同額を寄付されており、今回が2回目となります。5月は水防月間です。いざという時のために水害への備えをしましょう。問い合わせ先、土木管理課管理係、電話 23-2484。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。市政の節目に開催していた市民体育祭を見直し、伊万里スポーツフェスティバルを開催します。これは拡張大綱で開催しているバレーボールなど13種目の大会の成績に対して得点を与え、1年間の合計得点で各町の順位を決定します。問い合わせ先、太鼓保健課スポーツ振興係、電話 23-3187。 15日水曜11時、消防庁による全国瞬時警報システム J アラートを使用した全国一斉伝達訓練が実施されます。これに伴い防災行政無線から訓練放送が流れます。問い合わせ先、防災機器管理係、電話 23-2130。 防災講演会が6月9日日曜2時から市民センターであります。問い合わせ先、防災機器管理係、電話 23-2130。 看護の日看護週間イベントが16日木曜1時半から伊万里有田共立病院であります。内容は血管年齢、ストレス素測定、栄養相談など、参加料は無料です。問い合わせ先、伊万里有田共立病院、電話 46-2121。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。終焉前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などをするつくしんぼランドが15日水曜10時から市民センターリハーサル室で、5月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会が22日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。いずれも申し込みが必要です。子育てに関する悩みや相談を受けています。一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 伊万里市戦没者追悼式が23日木曜10時から市民センターで開かれます。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-2120。知的障害者更生相談所の巡回相談が20日月曜10時から市民センターであります。対象は18歳以上の知的障害者及びその家族など、1週間前までに申し込みが必要です。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 軽自動車税の納期限は31日金曜、納付書は5月中旬に郵送します。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 市の美術展が5月15日から6月2日まで市民センターであります。問い合わせ先、障害学習センター、電話 22-1262。 4月1日から西九州佐世保広域都市圏の連携事業が開始されました。事業を新しく始める人や希望する人を対象に、佐世保市産業支援センター内のインキュベーション施設への入居ができるようになりました。問い合わせ先、企業誘致商工振興係、電話 23-2184。 12日2時から市民図書館で、市内や近隣市町在住の日本人外国人が音楽を通して交流を深めるコンサートがあります。参加料は無料です。問い合わせ先、 日本語教室伊万里斉藤さん、電話 23-2358。 11日から20日まで春の交通安全県民運動です。交通事故死ゼロを目指す日は5月20日月曜。市内の交通事故発生状況、4月10日現在では、人身事故110件、前年同期17件の減です。死者1人、1人の増です。負傷者は139人、39人の減です。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 続いて募集です。カルチャー体験講座指導者講師を募集します。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 伊万里サマーキャンプ参加者を募集します。研修地は沖縄本島ほかです。期間は7月26日から31日までの5泊6日。募集人員参加費は小学5、6年生24人4万5000円、中学生6人5万円、高校生若干名3万円です。募集期限は31日。問い合わせ先、青少年育成市民会議事務局、電話 23-2658。 伊万里市成人式の実行委員を募集します。募集期限は31日。問い合わせ先、障害学習係、電話 23-3186。 手話方針員養成講座受講者を募集します。募集期限は28日。問い合わせ先、福祉課障害福祉係、電話 23-2156。 市民グラウンドゴルフ大会が6月8日土曜、国見台陸上競技場ほかであります。参加料は1人500円。募集期限は28日。問い合わせ先、体育保健課スポーツ振興係、電話 23-3187。 婚活イベント30代限定クッキング婚が6月16日日曜3時からあります。参加料は1500円。募集期限は6月6日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 こんにちは、図書館です。市民図書館は昨年の蔵書点検期間中にホームページをリニューアルしました。それに伴いスマートフォン用のサイトを新たに開設しました。操作方法などは気軽に図書館まで問い合わせてください。5月の休館日、6日、13日、20日、27日の月曜日、23日は館内整理のため休館します。行事案内、特別上映会が上り釜のお部屋で5日祝日2時半から、一般上演会が図書館ホールで9日26日2時半から、図書館フレンズ伊万里の総会が11日土曜1時半から開かれます。佐賀県看護協会北部地区支部主催看護の日イベント、18日土曜子ども上映会上り釜のお部屋で19日日曜2時半から開かれます。問い合わせ先、23-4646。保健だより乳幼児定期健康審査、3ヶ月時健康審査が30日木曜、1歳6ヶ月時健康審査9日木曜と6月6日木曜、3歳8ヶ月時健康審査が16日木曜、いずれも受付時間は午後1時から1時半、場所は市民センターです。病気の早期発見早期治療のため、また自分の身体の状態を知るために 検診は毎年受診しましょう。乳がん検診は2年に1回。妊産婦乳幼児相談20日月曜以下申し込みが必要です。離乳食教室27日月曜、妊婦ワクワククラブ17日金曜、市民健康相談14日火曜、ストレスケア相談14日火曜。場所はいずれも市民センターです。高齢者の肺炎球菌予防接種を受けましょう。65歳から100歳まで5年ごとの人は助成金の対象となります。過去に受けたことがある人は対象になりません。接種回数は1回、自己負担額3000円。問い合わせ先健康づくり課電話 22-3916。 休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜午後8時から10時。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話 23-9910。 5月の行事、市民センターカラオケ三本椿カラオケ発表会が18日土曜10時から、チャリティー映写会が25日午後2時半からと午後6時半から予定されています。憲法週間の行事として無料法律相談会を開催します。日時は10日金曜、午前の部は10時から、午後の部は1時からです。場所は佐賀市の佐賀県弁護士会館。時間は1人20分程度、予約は必要ありません。先着順で受け付けます。問い合わせ先佐賀地方家庭裁判所総務課電話 0952-38-5604。 国際アマチュア陶芸展伊万里2019が3月23日から4月6日まで大川茶間の伊万里有田焼伝統産業会館で開催されました。最終回となった36回目の今回、一般の部に81点、子ども部に249点の作品が出展されました。一般の部鍋島大賞は京都市の増田純三さん、子どもの部の優秀賞は大川市小学校3年副島優香さんです。4月1日現在の使徒の動き、男 26,525 人、女 28,323 人、合わせて 54,848 人です。前月に比べて202人の減です。世帯は 23,391 世帯、13世帯増えています。これで広報伊万里5月号を終わります。
青葉若葉の美しい清々しい季節になりました。世の中ゴールデンウィークとか10連休とにぎにぎしいこと、皆様はいかがお過ごしですか。子どもたちの健やかな成長を願って、青空の下で孫いやひごいの鯉のぼりが悠々と泳いでいます。このいい季節を皆様ごきげんようお過ごしくださいませ。では来月号まで。